君と山口先輩の
まちづくりラジオ。
6月8日土曜日、時刻は7時30分です。皆さんおはようございます。紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
この番組まちづくりラジオは、九州をはじめ全国でさまざまな実践を行っている皆さんを紹介しながら、各地で持続可能な世の中を作っていくためのヒントを発信していきます。町や地域活動の作り手や担い手、そしてリスナーの皆さんを一つのコミュニティにつなげていく番組です。
はい、
番組前半は各地で頑張っているプレイヤーをゲストにお迎えする誰がどこで何してるのコーナーです。本日は合同会社よかごつ代表社員 CEO 大堂亮太さんをお迎えします。
はい、よかごつね、
よかごつ
楽しみです、はい、です。
そして後半はまちづくり大辞典と称しまして、大堂さんとのトークの中で出てきたキーワードについて深掘りをしていきます。
はい、
また番組ではリスナーの皆さんからのまちづくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールでお寄せください。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも結構ですので、お気軽にお寄せください。
はい、
まちづくりラジオ。この番組は、まちをもっと面白く、 JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、サイブガスグループ、人にまちに心地よく、高橋株式会社、建物をずっと健やかに、日本関西、ずっと先まで明るくしたい、宮殿グループの提供でお送りします。
まちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めまして紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
ここからは誰がどこで何してるのコーナーです。
はい、
本日のゲストは、合同会社よかごつ代表社員 CEO の大堂亮太さんです。私と同じ亮太さんです。
感じは違うけどね、は
い、そうですね、よろしくお願いします、うん、よろしくお願いします。楽しみしてます。
いやいや、私は結構お久しぶりな感じです。
いや、そうですよ、はい、いつあったか今ね、ちょっと事前にお話したから、いつあったかなと思いながら、
は
い、
山口さん初めて。
そうなんですよ、僕はもうずっとお会いしたかったんですけど。
僕もお会いしたかったんですよ。
いや、福津にはよく行ってるんですけどね。
あ、なるほど、
近所まで、
はい、近所まで。
ありがとうございます。
なんかつながりがあるって言ってました。
間接的に僕の妻が、はい、あの糸島でファシリテーター講座ってなった時に、うんうん、山口さんが講師で、
なるほどなるほど、
来てもらってたんですよ。
あららららら、
あれ、あんま覚えてないでしょ。覚えてます。
すいません。いやでもね、はい、やってますやってます、
やってますね、
はい、まあ、我々もね、いろいろなとこでお見かけしたり記事読んだりしてるんですけど、
いやいやいや、
大堂さんって一体何者なんですかっていうと、何者
そうですね、うん、いやでも、メインはもともとは九大生向けに学生寮をやりたくて、ね、はい、
あ、そもそも
そうなんですよ。まあ脱サラしたきっかけもそうですし、うんうんうん、その移り住んだきっかけも、もともと地元は熊本なんですけども、
はいはいはい、
東京から脱サラして帰ってきた時は、うん、まあ、九州大学の学生さんにっていうことで、うん、はい、
そう、きっかけ的なものって、
はい、もっと遡りたいよね、
うんうんうん、あ、そうですね、10年ぐらいサラリーマンやってたんですけども、もともと40歳ぐらいで九州に戻ってきて、何かこう自分がやれることで恩返しできればなと思ってて、でその時に出てきたキーワードが、まあ、教育×学生寮というキーワード で、
なるほど。
でその学生寮っていうのは、もともと自分が九大に通ってた時に、うん、ほぼほぼ学生寮で に住んでたんですよね。
なるほど、
はい、でそこが楽しくて、
うん、
面白くて、何かそういった場所をこう、なんか今の原体験でも残ってて、今の後輩にもね、そういった場所を提供できればなっていう思いで、はい、始めました。それが、
うん、ね、学生寮の運営っていうとね、うん、まあまあ本当に、まあ、寮母さんみたいなのが例えば、
はいはい、
ね、学生がいっぱいいますから、うん、それたちを管理するみたいな話ですけど、
うん、
今の話聞いてるとそれだけじゃないですね。
そうですね、うん、まあ、ただそれがまあメインで、うん、あとはまあちょっと寮だとね、学生にも向き不向きがあるので、はい、その学生と、まあ、球団の近くでカフェをやったりだとか、
うん、
あとはまあ糸島が移り住んだと好きになってですね、
うん、
まあ、糸島のことをより知ってもらうために、そのゲストハウスを、
うん、
古民家でやったりだとか。
あ、なるほどね。
まあ、ね、大堂さんやられてる寮は基本的にああいう古民家とか、
はい、
まあ、有給不動産みたいなものを活用していくっていうこともやられてるんですね。
あ、そうですね、 移り住んでこうやっていくうちにやっぱ空き家問題っていうのが、はいはいはい、地域に行けば行くほどあの目に入るようになってですね、うんうんうんうん、じゃあそこも一緒に解決しようということで今ももっぱら古民家とかも結構空き家を前提にこう量を増やしていってるような感じです、はい、今で言えばシェアハウスですね、はい、
僕不思議なんですけどね、うん、あのそのあるもうちょっとこう年代を遡って10年15年前に行くと、要はそういう共同生活嫌で、うん、寮だ嫌だって言って、うん、みんなこうワンルームマンションに住みたがるような時代もあったわけじゃないですか。
そうですね。
でも今そういう古民家の、うん、なんかそういう共同生活みたいなものをやりたいっていう、うん、そういう若者っていうのは結構いるということになるんですか。
ですね、うん、まだまだちょっとこう僕の力不足のところもあって、うんうん、まあ、大半の学生さんやっぱこう一人暮らしで自分の、うん、まあ、場所があってっていうところを、うん、一般的には好むんですけども、
そ
うですね、そうですね、うん、まあ、ただやっぱりこういろんなあの学年とか学科の人と触れ合いだとか、うん、まあ、コミュニティが好きっていう学生さんは、うん、あのむしろうちの寮を選んでくれてですね。
そういうことね、はい、やっぱりいるんだね、そういうのがいいっていう人がね、
はい、うん、はい、しかもなんでしょうね、こうアクティブな学生さんが多いですね、そういった、うんうん、あの共同生活寮生活したいって子は、
う
ん
う
ん、
そりゃそうだね、
うんうん、
そのね、やっぱりご自身の体験で、はい、その、まあ、要は原風景とおっしゃってましたけど、やっぱその寮の体験がある、うん、経験があると、うん、でやっぱ我々もちょっと事前に話してたんですけど、うん、やっぱ学生寮って、まあ、単なるその、ね、寝床だとか生活拠点ではなく、多分いろんな可能性秘めてるって思われてるんじゃないかなと思いますけど、
木戸さんいいとこ拾ってくれますね、 ありがとうございます。
ありがとう。どんなところですか。
はい、そうですね、僕らがやってる熱風寮はやっぱ住むだけじゃなくて、はい、こう、まあ、キャリア形成とか自分がやりたいことを追い求めるよう なんかサポートの場も提供したいなと思って、例えばあの建築学科の子がなんか空き家を使って自分でなんかもう学生時代になんかいじってみたいっていうのがあれば、僕とか周りの人を通じて空き家を紹介して、まあ、DIY ができたりだとか、
なるほど、
あとおにぎりを販売したりだとか一日レストランやりたいっていう、まあ、うちの寮生がいて、そういった子には僕がやってるカフェをあの曲がりで一日貸してあげて、もうしかももう格安でですね、でそこでこう友達呼んでとか親御さん呼んで、その一日のパスタレストランをやってる子もいたりとかですね、
だから在学中にそういう起業の練習ができちゃうという感じですよね。
おっしゃる通りです、はい、
わあいいね、
はい、うん、そういうちょっとこう住むだけじゃなくて経験とか、うん、あとはやりたいことがやれるような、うん、本当にこう練習ができるような場を提供したいなと思ってますし、やってます、はい、はい、
やっぱさっきちょっと触れたみたいに、うん、普通まあね、あの一般的には一人で住みたいとか、ね、うん、まあ、夜アパート借りてみたいなのが多いんですけど、やっぱそういうところに住むと、まあ、やっぱ先輩がいたり、後輩がいたり、横のつながりがあったり、やっぱこう普段ね、さっき言ったら違う学科の人とつながったりみたいな、うん、やっぱそういうコミュニケーションみたいなものって、まあ、ちょっとこうやっぱ得意な方増えてな方いらっしゃると思うんですけど、うんうんうん、やっぱそういうところでこうなんか良くなっていくみたいな、その磨かれていくみたいなこともあるんですか。
ありますね、やっぱこう1年生からずっと見てると、うん、あ、なんかこの子コミュニケーションが上手くなったなとか、あと大人と話すことも初め結構こうビクビクしてた子も、うん、なんか大人と話すのがもうこう普通になってですね、堂々と話をしたり、うんうん、まあ、それが引いたらこう就職活動だとか、うんうん、まあ、社会に出た時にも役、まあ遠回りですけど役立ってるところはあると思いますね。
きっとさ、それだけの経験を4年間ね、うん、学校の外でやってるから、うん、面接でも喋ることいっぱいありますよね。あんなことやったんだ、こんなことやったんだって。
最近ようやくこう就活、まあ、今7年やってるので、うん、就活に入るような子たち増えてきたんですけども、やっぱり寮のことを話すとなんかみんな食いついてくれるし、なんかあのすごく自分ごとで話せるから、うんうん、こうなんか気合入って話せるって言ってくれますね。
しかもなんかこう失敗談もいっぱいできるってなんかいい気がするね。
ありますね、いろいろと、うん、なんかまあ寮ってもちろんメリットデメリットあって、うんうん、なんかこう共同生活上のちょっとこう課題も出てくるんですよ、うんうん、まあ、例えばお皿が洗われてなくてシンクにちょっと放置されてて、うんうん、それをこうじゃあどうするかって問題だとか、うんうん、そういったところもでも課題を放置せずにこう共有するっていうところは、うんうん、多分社会人になってもすごい役立つ経験かなと思いますね。
いや、まあなんかこうね、どうしても今の社会ってこうにこう閉じこもりがちで、まあある意味人と人とがつながるっていうことをちょっとこうやっぱ面倒くさいことだとかね、厄介なことだみたいにやっぱどうしても受け取りがちですけど、どうですかね、やっぱそういうところを選ぶ学生さんってもともとそういう感じの子なのか、あるいはこうチャレンジ的に飛び込んでくる人が多いのか、どういう方が多いんですか。
いや、 いやすごくいい質問で、いやもう本当半々ぐらいですね。
そうですか。
好きで飛び込む子が半分いて、うん、あとは自分の苦手なところを直したい、うんうん、人付き合いをもっとこう今のうち克服したいって子たちが入ってきて、なんかそこがでもいいグラデーションでいるので、なんかこうもともとコミュニケーション能力がまあある子がその子たちを引っ張ってくれるような感じはありますね。
やっぱちょっと視点変えてですね、うん、はい、やっぱ古民家とかやっぱそういう有給不動産扱うっていう話もこれもすごく興味があるんですけど、やっぱああいう地域のそういった不動産扱うっていろいろやっぱこう障壁があったりとかあるんですけど、 そうですね、そこら辺ってこうスムーズにいってるものですか？
1棟目は正直苦労しました。もう30件ぐらい当たってようやく見つかったのが今の築164年の超古民家なんですけども、ただ2棟目以降はあの本当にまあ、地域の方々とつながりがあって、あのそこから紹介してもらったりだとかですね、もう本当に僕が探したり営業しなくてもこう向こうからうちの物件あの寮にできませんかみたいなことになってですね、でも山口さんもそういうのあるんじゃないですか？
わかります、
ねえねえ、
なんかね、最初ってさ事例がないからね、本当かなと思うけど、実態ができるとね、あれあれって言えるからね。
そうなんですよね。
そういう意味であのじゃあそこで暮らしてる学生さんたちと、地域の方とのつながりみたいなことも結構生まれてくるんですか？
生まれてきますね。あのコロナでちょっと一旦ちょっと、あの断絶っていうか中断したこともあったんですけども、あの例えばうちの寮だと地域の子どもたちに週1回寺子屋みたいに地域の子を呼んで旧大生が勉強を教えて、いいみたいなことをですね、
いいめちゃくちゃいいないい
やってたりですね、
10代生に教えてもらうってすごくありがたいよな。
なんかそこそれまでなんか勉強嫌いな子もなんか親に言われたら勉強したくないんですけども、そのちょっと目上の9代生のお兄ちゃんお姉ちゃんに言われたら、
かる
ちょっと9代俺も行きたいなとか言い始めたりとかですね。
そうだよ、ね、飛躍的に偏差値が上がって
る、ね、そういうのもでも実際あると思いますね。だからもっともっととはいえ、まあ旧大生と地域の方ってまだ距離があるので、まあ、こういった寮とか、まあ、カフェとかいろんな媒介をしてですね、もうちょっとこう地域と旧大生の距離近づけていきたいなと思ってますね。はい、
で雑談が生まれると、あれやろうかって、ね、なっていくんですよね。
そうなんですよ、まずはそこなんですよね。
ね、媒介っておっしゃった、なんかやっぱりこう大堂さんがまあ寮だったりとかそういった学生のコミュニティの中でどうでしょうね、こうどういう役割をこう担ってるみたいな感じですか？
いやでも本当に媒介ですし、まあ触媒みたいな感じですかね。なんか僕、まあ初めは僕がいるのが大事かもしれませんけども、いずれはこう寮生同士がもう仲良くなるとか、寮と地域、寮生と地域の人が仲くなるっていうのがようやく7年間やってでき始めてきたので、ちなみに今ちょっと地域に開いたお祭りみたいのもですね、計画をしてて、ちょっと寮生が地域に出てってこうなんか出店したりとかですね、そういうのもですね、僕の口からじゃなくて寮生の口から大田さんそういった企画やりたいですっていうのを切って始めたんですよ。
来たって感じですね。
来たって感じですね。はい、
いやなんかこうね、やっぱ町に大学がある、でそこには学生がいてと、まあ、例えばねやっぱ学生ってアルバイトします、飲食店で働いてたり、そこでまた接点が生まれたりとかっていうの、やっぱ学生街って昔からすごく賑やかで、だけどまあ今大学ってどちらかというと郊外の方にこう移転したり、まあ旧大ももちろんそうなんですけど、そうするとやっぱ大学がなくなった街ってやっぱちょっと寂しくなったりっていうのは、やっぱ学生の存在とかそうやってね、あのまあでもさっきみたいにこう一人暮らしの家にこう閉じこもってるとそこは生まれないので、まあそれが寮みたいなものだったりね、そうやってこう開かれた場所にいるっていうことはすごい可能性ですよね。これさらに可能性広げてるみたいな。
ぜひお二人にも発信してほしいですね、その可能性。いや本当におっしゃる通りで、やっぱ4年間って実はもうあっという間で、地域の人と一回も喋らなかったっていう旧大生も多いんですよ。
なるほど。
そうやってなんかすごいもったいないじゃないですか、
まあ、変な話コンビニに行って帰ってみたいな、ね、生活したらなかなか触れないですよね。
そうなんですよね、
はいはいはい、
でもなんか地域に一回触れるとなんか糸島とかを第二の故郷みたいなの思ってくれて、ひょっとしたら一回東京とか大阪行くけども、30代40代で糸島にひょっとしたらまたね戻ってくる可能性もあるので、そのでやっぱ地域にも 人が残るっていうのがあるのでね、
まあ、私も山口先輩もこう大橋で育った人間ですよね、まあ、大学の場所で
行くと、ね、はい、大学大橋にあったんでね、
そっかそっか、そうなん
ですよ。でやっぱりね、いまだに、あのスパゲッティ屋さんが潰れたらしいよとか、いろいろね、
いまだにね焼き鳥あると嬉しくて、
そうそうあそこ50円の焼き鳥がちょっと150円になってたみたいなのもあるんですけど、
でもね嬉しいよね。
やっぱ学生の時生まれ育った町ってやっぱ我々の世代でも、いまだに にこうね懐かしさ感じるし、うん、まあ、たまにやっぱそういうところで同窓会やったりとかするんですよ ね、
いいですね。
やっぱまさに今糸島がね、うん、王道さんたちの事業によってやっぱそういう学生がもうちょこっとずつ増えてるのかなとか、うん、なんかこうね、いや他の地域でもそういう取り組みがまあいろいろ大学ある町とかねありますしね。
いやそれをちょっとね、うん、あの僕の体だけじゃもう足りないので、はいはい、なんかそういったなんか同志みたいのがいればですね、うん、熊台だとか鹿児島台とか、ね、北九台とかいろんなところやってほしいなと思ってます。
いいですね、
はい、
合同会社ヨカゴツ。
そうですね、
これ なんでヨカゴツなのかなと思った。
熊本弁で好きなようにとかやりたいようにって意味があって、
あ熊本ご出身の熊本弁で、
はい、そうですね。なんかこう僕は両事業を通じて生き生きとやりたいことやってるので、うんうん、その関わる若者とか大人にもこう好きなことをやりたいようにやれるような人が増えたらな
って、ヨカゴツやりにしゃいって
ヨカゴツやりにしゃいっていうそういうちょっとこうあの意味です、う
ん、
意味でございます。はい、
いやなんかねご紹介いただいた宮崎さんからも、はい、王道さん素敵な方ですよって、
いやいやいや
熱いだそう熱風量ですからね、
熱風ですからね、
熱風を感じるねっていう感じでね、うん、いやでもいや本当にこの取り組み、まあ、私たちも一回ちょっとね遊びに行きたいなとも思います。
困るしかないです ね、
いやもうぜひぜひ、う
ん、ぜひお願いします。
ぜひあの、はい、番組お聞きの方でも興味あれば他の地域でも
始
められるし、
本当、
ね、
これが本当のねやっぱなんかこう大学教育と地域が一緒になった取り組みみたいな感じしますので、
う
ん
う
ん、
そうですね、う
ん、ぜひぜひお問い合わせいただければと思います。
よろしくお願いします。はい、
本当に今日はありがとうございました。
いやありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ここからはまちづくり大事典のコーナーです。
はい、
今日のですね王道さんとのトークの中で出てきたキーワードについて深掘りをしていきたいんですが、
はい、
うん、どうですかね、まあキーワードはね、うん、触媒だったり ね、
触媒ね
王道さん自身がまあ学生をこ う、 うまくつなぎ合わせたり、うん、地域とつなぎ合わせたり、まあそういうこと先週の奈良さん、うん、奈良原さんにも少し通じるようなキーワードも出てきたんですが、
翻訳ってね先週は言ってたけど、うん、なんか似てるよね、
似てますね、やっぱりこう立ち位置みたいなスタンスみたいなとこ近いかなと、
うんうん、
でもう一方でやっぱこう 学校学生 教育とか大学生活の中でのこう学生寮というものですけど、うん、そこでやっぱりいろんなこう思い出が生まれるみたいなこと、うんうんうん、その思い出を持った学生が一旦出るけれども、うん、やっぱり例えば帰ってくるみたいなこれって、うん、まさにその地方創生みたいな動きじゃないですか。
いや本当そうだよね、うん、本人はね、うん、あの意識してないかもしれないけどね、はいはい、結果的には本当に若い人が住んでくれて、うん、地域の人とコミュニケーションを取って ね、
ますよね、
なんか孫のようにっていうそれは本当地域の人にとっての宝物だから、うん、もう超創生だよね。
でして今の時代っていうのはこう若い人がどんどん町から離れていくとか、うん、それで人口が減っていくみたいなこと言われてますけど、
うんうん、
そうやってこう地域と関わりを持ってで愛着を持って、うん、まあ、例えばそれが帰ってくることにつながるとか、
う
ん、まあ、最近だと関係人口
って言
いますけど、
ね、そうそう、
すごく大事ですよね。
とっても大事だね、うん、だから4年間しかいないかもしれないけどね、うん、でもそれは人生の中で本当かけがえのない思い出としてずっと記憶されるっていうね、うん、
はい、
それこそまた自分が、結婚して子供ができたらね、うんうん、ちょっと糸島住もうかななんていうことにもなり得るからね、うんうん、
やっぱ まずはね、例えば東京に出ていった学生さんがいたとしても、うん、心のこう奥底に必ずこう糸島とか、ね、うんうん、前原みたいな町のことが刻まれてるでしょうし、
本当ですよね。
例えば何か新聞記事で見かけたら あそこだみたいな感じになるかもしれないし、
本当にそうだよね。
それつながりを持つ意味でそこでまあね、やっぱなんかこうただアパートに一人で暮らすよりも、うん、地域の人たちと触れ合いながら仲間と一緒に暮らして、やっぱ何を隠そうご自身が学生の時にそういう経験されてるっていうところはやっぱ説得力ありましたよね。
説得力あるよねやっぱ人間ね、どこで自分が成長するかっていうとね、
はいはいはい、
実は大学に行くんだけどその外だったっていう、うん、まあそんなとこもあるし、
うん、
とってもいいですね。
なんかまあちょっとこう飛躍した話ですけど、うんうん、やっぱ人間誰しもね、うん、若い時代があって、まあ、生まれ育った町があるかもしれないし、うん、学生で通った町があるかもしれない、うん、初恋した町があるかもしれないみたいな、うんうん、そういう思い出と、
うん、
何かこう我々がこれから暮らしていく中での、まあ、居住地の選択とか、うん、暮らしの選択みたいなものがもしかするとこ うまくつながっていけば、
うん、
まあ、決してその都会に住むとか、ね、うん、便利なところに住むだけじゃなくて、やっぱりこうそういうね、こう自分が根ざした町だとか、うんうん、いい経験持った町の中でいいね、またその引き続きそういった地域の人たちと暮らそうみたいなことができてくれば、うんうん、なんかこう今のね地方創生みたいな課題みたいなのって結構解決につながるのかなみたいな、勝手に考えたりと
か、ね、いやそうだよね、人がさ流動していくっていうことによってね、はい、うん、大事で、はい、で流動するためには対話が大事だし、うん、まあ、翻訳が大事だし、
ね、はい、
あるいはこう触媒という立場の人がいてね、
うん、
そうやってこういつもこう窓が開かれてる、
なるほど、
なんかね久しぶりに行くから 受け入れてくれるかなドキドキってしてる時によく帰ってきたねってそういう窓口があるっていうのはとってもいいなと思うよね。
ね、まあ本当これずっと今までゲストの方の話を伺ってますが、やっぱりほとんどの方がそういうスタンス、まあなんかちょっと中間的な領域にいらっしゃって、
そうだよね。
なんかこうつなげるとかですね、まあそういう場を提供するとか、やっぱそういうところの機能が一個あるだけで、
本当、
まあ、他はね他の地域とも変わんないんですよ。なんかそこがポンと入るだけで、こう町とか地域ってガラッと変わるなみたいなことを感じますよ ね。
だからこう自分で生む努力をしなくてもこう生まれていく感覚よね。
そこは非常になんかずっと我々も番組やりながら共通だなと思って聞いてますね。またでも次回からもいろんな話聞けるんだろうな、
楽しみ。
紀藤くんと山口先輩の
まちづくりラジオ、
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。本日は合同会社よかごつ代表社員 CEO の大堂亮太さんにお越しいただきました。
はい、
暑かったですね。
暑いよね、
熱風感じて、
熱風があった。
やっぱ亮っていうものの可能性はもうひしひしと感じましたね。
亮太さんだけにな
るほど、僕も亮太ですけど、
でもあれだね、はい、その暑さとともに柔らかさもあってそこが良かったね、
まあ、人を引きつける力、場を作る力がやっぱ感じられましたね、
はい、
ありがとうございました。番組では町の相談室と称しまして、リスナーの皆さんから町づくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも結構ですのでお気軽にお寄せください。
待ってます。
この番組はポッドキャストでも配信しております。ラブ FM のホームページもしくはラジオクラウドからぜひぜひチェックしてください。今週もお付き合いありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
お相手は紀藤くんこと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それではまた来週お会いしましょう。
さよなら。
まちづくりラジオ、この番組はまちをもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、サイブガスグループ、人に街に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。